ただいまより2024年9月1日第一水質礼拝を始めます。545番。50編。全能の神主御言のりして、火のいずるところより火のいずところまで、地は麗しきの極みなるシオンより、我らの神は来たりてもだしたまわず、神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり。
いわく備え物を持って、我らと契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めようと。
もろもろの天は神の義を表せり。
神は自ら裁きるとたれない。
我が民を聞け、我らもの言わん。
イスラエルを聞け、我らなんじゅに迎えて果たしよう。
我は神、汝の雷。我が汝を責むるは備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよう。
汝の誓いを義と高き者に継ぐの
よ。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。
しかし我汝を助けん。
賛美歌11番。聖書は新約聖書ルカによる福音書8章19節から21節。ルカによる福音書8章19節から21節拝読いたします。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上と御兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今ここに神様の御前に集められ共に礼拝を捧げられるこの恵みを心から感謝いたします。厳しい暑さの中、また台風や豪雨の中、私たちは日々不安や恐怖に襲われつつ、しかしこうして無事に日々の生活を過ごして新しい月を迎えることができました。感謝いたします。再び学校生活、幼稚園生活を子どもたち、園児たちは始めます。どうか一人一人の生活において、それぞれの健康を支えられ、信仰を支えられて、希望の日々を過ごすことができますようにお祈りいたします。また私たちは職場において、家庭において、多くの悩みや苦しみが合うことがあります。どんな時においても、いつもあなたの愛を信じ、いつも共にいてくださることを信じて、力強く歩むことができますようにお支えください。愛知の自然災害のために家を失い、不自由な生活を続けている人々をどうか一日も早く助けてください。またこの異常な暑さのために健康を害したり家族を失ったりする人々が多いことを聞きます。どうかそれぞれの人たち、あなたの癒しと救いをお与えください。そして今病のために苦しんでいる兄弟姉妹、また怪我のために痛みをこらえている兄弟姉妹のことを思います。共にこの場に来て礼拝を守ることはできませんが、どうかあなたの恵みが共にありますように、それぞれの一人お一人を顧みてください。その場にあって慰めが与えられますように、 そしてどうか一日も早く病が癒されますようにお祈りいたします。また日々看病にあたっておられるご家族の上に慰めと励ましをお与えください。今日は飛鳥牧師を通しましてイエス様の御言葉を聞こうとしております。聖霊の働きが牧師の上にありますように。また聞く者一人一人の魂を開き、日々雑念のために埋めているあなたへの愛と信仰の光を今一度強く思い出し、今の御言葉をしっかりと受け取ることができますようにお祈りいたします。この地上にはいろいろな戦いのために苦しむ人々が多くおります。どうか一日にも早くこの地上から戦いがなくしますように、そして人に共に愛する愛を持って共に平和な世界を望む日が来ますようにお祈りいたします。尽くし忘れる感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌164番。
我らは各神事、世の生徒と共に人心情を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構えり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
説教、神の家族、スタタップの牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第8章19節から21節までの御言葉であります。改めて全文を読み出します。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。主イエスキリストのもとに主イエスの母と兄弟たちが訪れます。主イエスの母はもちろんマリアという人物です。このマリアが最後に登場したのは主イエスが12歳の時でありました。つまり主イエスが伝道を開始した後、初めての登場となります。まあ、ここには主イエスの兄弟たちの姿もありましたが、父ヨセフの姿は示されておりません。いろいろな説もありますけれども、おそらくヨセフはすでに召されてしまっていたのではないか、まあ、そのように考えることができます。あるいはそのように考えられることがよくあります。まあ、いずれにせよ主イエスの家族が主イエスのもとに訪れた。他の福音書を読みますと、主イエスの家族は主イエスのこの伝道活動をやめさせる目的でここに来たと、まあ、そのようにも記しております。まあ、それに対してこのルカによる福音書にはその目的が明確には示されておりません。おそらく聞く者の心をより主イエスの御言葉に注視させる、傾聴させる、まあ、そのために他の情報を付け加えることをしなかったのではないかと、まあ、そのように考えられます。またおそらくこの次の文脈にある嵐を鎮める奇跡、この奇跡物語と深く今朝の御言葉を関連させていくために、あえてこの箇所をシンプルなもので記したのではないだろうかと、まあ、そのように考える人もおるわけです。まあ、今朝の御言葉もまたそのことを少し意識して聞いてまいりたいと思います。マタイによる福音書、マルコによる福音書を読むと、このイエスの母兄弟の物語がですね、独立した一つの文脈として示されているんですけども、ルカだけがこの文脈と突風を鎮める奇跡、嵐を鎮める奇跡を次に置いている。これがまあルカによる福音書の一つの特徴になりますので、実はこれは深い関連のある、御言葉ではないだろうかと、まあ、そのように考えることができます。ですので今朝はそのことも少し意識しながらお話をしたいと思います。まあ、いずれにせよ主イエスの家族が主イエスのもとに訪れた。しかし多くの群衆が周りを取り囲んでいたため、イエス様に近づくことができなかった。まあ、そういう場面がここで示されています。ですので家族の来訪が伝言のようにして主イエスの耳に入ることになったわけです。それに対して主イエスキリストは次のように語り出しています。 私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであると。まあ大変冷たい、家族を突き放すような、まあそういう言葉のようにも聞こえますけども、ルカによる福音書はこの御言葉にこそ私たちの心を注視させようとしているのではないだろうかと、まあ、そのように言えるわけです。主イエスの本当の母や兄弟、要するに誠の家族とは神の言葉を聞いて行う人たちなのだと言われています。何よりもまずキリストの外に立っているような人たちではない、キリストの内側に、あるいはキリストの語られる御言葉のもとにとどまっている人たち、それが誠の家族だとまず言ってるわけです。血縁関係にある人たちではないんです。血縁を超えて主に連なっている、主の御言葉のもとに連なっている、そういう人たち、そこに主の家族というものが新たに形成されているのだと、まあ、そのように言ってるわけです。つまり主イエスキリストはここで主のもとに集められ招かれ、御言葉のもとにとどまる人々、私たちも含めてそういう人々が本当の主の家族になることを宣言し、そしてそれを主ご自身が期待しておられるのだということがここから示されていくわけです。ではそもそも神の言葉を聞いて行う人々とは一体どういう意味を持っているんでしょうか。神様の命令や掟や戒めを守ることを意味しているんでしょうか。私たちはそれらを聞いて守ることによって神の家族となれるでしょうか。あるいは神の国を継ぐ者、その一員となることができるんでしょうか。神様の御言葉とはまず何か。それはキリストにある福音であります。御子による救いの言葉、あるいは恵みの御言葉とも言えるかもしれないです。それを聞いて行うというのはキリストにある福音に聞き、その救いと恵みに信頼し、イエス様と共に生きることです。以前に語られた種をまく人の例えから申し上げるならば、良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ、そのことであります。これが神の言葉を聞いて行う人の姿であります。ですから戒めとか掟を守って実行する人のことというよりは、キリストにある福音に耳を傾け、その恵みを味わい、キリストと共に歩んでいる人、これが御言葉に聞いて生きる人、生く人であります。まあ、私たちは神様の御言葉によって御子イエスキリストによる救いや恵みを味わい、それを信じてイエス様を救い主と信じ従っているわけです。そして主イエスが私たちと共に歩んでくださっている、この約束に信頼し、信仰者としての旅路を行く者、そこに神の言葉を聞いて行う私たちの姿が指し示されているわけです。何よりもキリストのもとに招かれ、そこにとどまり、その御言葉の恵みを味わい、そしてその恵みの中に生きること、そしてイエス様と共に歩んでいること、これが神の言葉を聞いて行う人の姿であるということです。何か修行をしなきゃいけないとか、その御言葉の通りにこう掟を守らなきゃいけない、戒めの通りに生きなければいけないということではなくて、その恵みの中を歩んでいく人たちのこと、イエス様と共にその恵みをいつも味わいながら歩めること、これが御言葉、神の御言葉を聞いて生きる人たちの姿であります。しかし信仰者としての歩みというのは決して順風満帆ばかりではもちろんないわけです。荒れ野の旅路です。飢えや渇きを経験することもあるでしょう。そのような悲惨な現実の中で主ご自身を見失ってしまうという経験もされるかもしれません。信仰をいただいたから、御言葉をいただいたから何もかもがうまくいく、そんなことはありえないわけです。この世は荒れ野です。この世に期待できるものは何もないんです。その中を歩まなければいけない。時には主を見失ってしまうということがあるかもしれないです。 つまずき転ぶこともあるでしょう。飢えや渇きを経験する、そういうこともあるかもしれません。あるいは信仰者の人生というのは主と共に船出するようなものでありましょう。時には嵐に遭遇することがあるかもしれません。自分の今までの経験が意味をなさないほどの想定外の嵐に遭遇することもあるでしょう。何もできず右往左往してしまう、そういうこともあるかもしれません。そこでもやはり主を見失ってしまうという経験をすることもあるわけです。それは言い換えるならば、計り知ることのできない苦しみ、痛みの中で神様の御言葉を神様の御言葉として聞くことができず、その恵みの御言葉が枯れ果て、御言葉の灯火が隠され、将来にすら希望を持つことのできなくなる、そういう状態を私たちのうちにもたらすことにもなるわけです。深い痛みや悲しみ、苦しみの中で神が共にいることを忘れ、神の御言葉を神の御言葉として聞くことができず、なんか自分は神様に見捨てられてしまったんではないか、神様この苦しみの中で私と共にいてくださらないのではないか、何も語ってくださらないのではないかと、そのように全てを見失ってしまう。御言葉が枯れ果てて希望、将来に希望を見出せなくなってしまう、そういった経験を誰しもがし得るだろうと思います。しかしかつて神はその荒れ野にて火の柱、雲の柱を用いてイスラエルを守り抜かれました。嵐の中でイエス様は眠り、主のもとにその平安を作り出してくださいました。御言葉の種をまく主は、同じように私たちの心を豊かに耕し、その実を結ぶものとしてくださっています。復活の主は、その私たちの弱さや罪や死を超えて終わりの日まで私たちと共にいるのだと御言葉によって約束してくださっているわけです。痛み、苦しみ、悲しみの中で主は不在ではありえないわけです。私たちはすでに主の御言葉のうちに招かれ、主の家族とされ、主の愛の中を変わることなく歩むことができるのであります。私たちはその確かさをますます確信し得るために、するために、毎週礼拝へと招かれているのではないだろうかと思うわけです。痛み苦しみの中で私たちはですね、そのところしか、この小さなところしか思いがいかないんですね。そこにしか心が向かないんです。そこだけしか見えてないんです。でももっと広い目で見れば、実は私たちはもうすでに神の家族とされ、御言葉の恵みの中にもうすでに入れられて、主と共に歩むものとされているんだということを私たちは覚えたいんです。苦しみ悲しみの中でここだけを見るのではなくて、上を見上げてほしい。そこには神の家族がいる、神様が共にいてくださるんだと。幼稚園の子供たちにこういう話するんですね。ある日遊びに行って、ね、突然雨が降ってきた。急いで傘を出す。皆さんこう思うでしょう。傘を持っててよかったなって、ね、でもお家に帰ってお風呂に入ってパッと天井を見上げて、屋根があってよかったなって思わないでしょって。小さいことには気づきやすいんです。だけど実は大きなものに守られ、もうすでに生かされているんだっていうことを私たちは覚えたいわけです。この痛みや苦しみ、ここにではなくて上に目を向けましょう。心の目を上に向けて生きていきましょう。ある説教者がこのメッセージを語る際、フットプリンツ、足跡という詩を引用していました。とっても素晴らしい詩ですので、ここでもご紹介したいと思います。もうすでに知ってご存知の方もいらっしゃると思いますけど、この詩はですね、アメリカに住んでいた、マーガレット・パワーズさんという、ある女性の作品です。ちなみにこの詩をめぐってある奇跡物語があるので、奇跡物語もあるので、ついでにそのお話もさせていただきます。ある家族の物語です。ある日、父と母とそして、2人の娘がピクニックに出かけた。でそこである事件が起こるわけです。事故ですね、事故が起こります。娘の1人が高さ20メートルもある高さの滝から落ちてしまうわけです。で同時に、父親の心臓発作もそこで起きて、父と1人の娘の2人は一時、意識不明となってしまうんですね。で幸い2人とも命に別状はありませんでしたが、ある日集中治療室に入った父に対して看護師たちが祈りを捧げ、励ましのためにある詩を歌ってくださったんです。その詩がフットプリンツという詩だったわけです。で看護師たちは当時 作者不詳であったこの詩を歌い、なんとか彼を励まそうとしたわけです。するとこの父親はこう言ったんですね。私はこの詩の作者を実は知っているんだと、それは実は私の妻だったっていう。引っ越しの際、紛失した荷物の中にこの詩の原稿が紛れ込んでしまい、それがいつの間にか作者不明で有名になってしまって、最後にはこういう形で夫を励ます歌になったと、まあ、そういう奇跡物語があるわけですね。まあ、そういう驚くべき物語の背景として、踏まえた上で、まあ、そのフットプリンツという詩をここで紹介したいと思います。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いた。深い悲しみ、ここまでです。深い悲しみ、不安、恐れや苦しみ、誰もが経験します。主を見失うことがある。神様どこ行っちゃったのって嘆きたくなることがある。神様の御言葉、神様の御言葉として響かないことがある。そういう痛みは誰もが経験するわけです。信仰者だからこそ得る苦しみもあるかもしれないです。意味がわからない、意味を見出せない苦しみ、そういう苦しみもあるでしょう。主はおられないのか、イエス様一緒にいてくれるって約束したじゃないかと、主はおられないんでしょうか。それでもその中でこそ主は生きておられます。私たちの一番近いところで平安を作り出し、私たちの一番近いところでこの私を背負い担い歩み続けてくださっている。神の御国へと私たちを担いながらその歩みを続けてくださっている。足跡は今まで2つだったかもしれない。一番苦しい時にその足跡は1つだった。主よ、なぜ見捨てたのか。いや違う、その足跡は私の足跡だ。私があなたを担って背負って歩いたその足跡なんだ。私は自分の力で何も乗り越えることはできません。それでいいんです。その悩みを、その弱さを抱えていいわけです。自分の弱さは主の前にさらけ出していいわけです。しかし同時に、この私を主はご自身の家族へと招き導き、そしてそのこの私たちを担って神の御国へと連れ帰ってくださいます。その深い幸いが目に見えない事実として、真理として、今ここでも実現してるんです。その恵みに立ち返れるところにこそ私たちの深い幸いがある。その深い恵みを新たに覚え、希望を持ってこれからも歩み出していきたい、そのように願うものであります。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちの信仰者としての歩みは決して完璧ではありません。不安があります、恐れがあります、苦しみに支配され負けてしまうことがあります。しかし主よ、あなたは生きておられ、この私たちをあなたの家族へと導き、また招いてくださった。それだけではなく、この私たちを担ってあなたの御国へと導いてくださっている、その深い幸いに心から感謝します。どうかこの幸いの中を生き、 その幸いのもとにとどまり、主の家族の一人としてその歩みを確かなものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌344番。
洗礼を受けていらっしゃらない方、信仰をまだ親に告白していらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできません。これは決して差別をし、区別をしているのではなくて、すべてのものがこの主の食卓に連なることができるよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、また信仰を告白している方でありましたら、どの教派、この教会であっても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。また、聖餐をお取りましたら、どうぞ各自で祈りを持って、その恵みに味わう。それでは、ただいまから分散いたします。これは、私たちのために捧げられた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。
今、聖霊の助けにより、 感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあつかり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みの祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の地を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編で一番を賛美いたします。
主イエス様が私たちの心に寄り添い支えてくださり、共に歩んでくださり、そして苦しい時には背負ってくださることを教えていただきました。感謝です。どうぞこの1週間も神様の御言葉を胸に歩んでいくことができますようにお導きください。今ここに献金を捧げ出しました。どうぞ神様の御用のためにお用いください。この小さき祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前を捧げ出します。アーメン。
昭和542番。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。